ハピラジ。
遠い昔、遥かカナダの銀河系で、でーん、てててててててというわけでどうも、ブックオブボアフェット最終回を見て、はい、スターウォーズ熱が再燃しておりますパピヨンユニオンなんとかなるです。
はい、我らが3つパピヨンユニオンのトーデルスでございます。よろしくお願いします。
どうもです、よろしくお願いします、はい、今日はですね、収録している本日なんとあまり関係あるのかないんだが、バレンタインデーですね。
はい、ですね。
チョコもらいました、キャラクターから。
うん、ソシャゲのキャラクターからいっぱいもらいました。
ですよね。いや、なんか友人 N、ん ?NV さん違うな。はい、お友達から、これからチョコもらいに行くぜっていうね、メッセージが届いて、うん、これからチョコもらいに行くぜって、なんか変じゃねえっていう、変じゃないわ。それ正しいわっていう。そうなんだよね。チョコもらいに行かなきゃねっていう。
うんうんうん。いやー、でもね、リアルでは、うんっていう。まあ、このご時世もあるしね、なかなか、そういうイベントも、やりにくいかとは思うんですけど。
はい。
ソシャゲのキャラクターからはね、いっぱいもらった。
いっぱいもらいました。そうだよね。もらう数がね、すごいもんね。ソシャゲのキャラだ。まあ、そんな、14日月曜日なんですけど、冒頭で言っとりました、ブックオブボバフェットというね。
はい。
スターウォーズのスピンオフ作品っていう位置づけになるのかな。
うん、そういうことだと思いますけどね。はい。
その、シリーズじゃねえか。あれは一発ポッキリだから。先週の水曜日にですね、最終回が放送されまして。
はい。
はい。まあ、なんかこう、面白かったなということで、うん、今回はその話をしていこうかなと。そんな感じで考えております。
はい。
どうでしたって。だ
いやー、ネタバレしないんでしょ、今回。
そうそうそう。ぜひ、これを、まあ、もし聞いてもらえてる方で、まだ見てない方がおられたら、
うん、
見てほしいなっていう思いも込めて、うん、紹介会というか、紹介会だって。うん、おすすめ会みたいな、そんな感じで話していければなと、今回思っております。
うん、
というのも、はい、見てね、はい、見ましたっていうわけにいかないんだよね、映画じゃないから。
うん、ドラマシリーズですからね、長いというか、結構、話数もあるので、見るには結構カロリーがいるというかね。
うん。
うん。
なんで、見てから聞いてねって、こう、軽くちょっと言えないなっていうことがありまして、
はい。
はい、今回はちょっと、そんな感じで、ブックオブボアフェットと、それの一つ前というか、それにつながる、マンダロリアンというね、
うん、
これもスターウォーズなんですけど、その、まあ、ご紹介というか、おすすめトークをしていきたいなと思っております。
はい、大丈夫か。はい。
はい、それでは、我らが道。
我らが道。
行ってみましょう。パピュリーラジオ。
パピラジ。
はい、先ほどの我らが道ってやつなんですけど、
はい。
これはバンダロリアンっていうね、ボバフェットの前放送されていたドラマに出てくる主人公マンダロリアンでいいのかな。
マンダロリアン自体は、違うじゃないですか。
そうだね。
なんだっけ、マンダロリアン、マンド、愛称でマンドってみんな呼んでますけど、ね、本名は別にありますよね。はい、ちょっと今、パッと出てこないけど、
はい、
マンダロリアン自体は、なんか、確かマンダロアだっけ？マンダロア、惑星マンダロアにいる、なんか戦士の集団みたいな連中なんですよね、
あれですよね。ドラゴンボール、 ルでいうところのサイヤ人みたいな連中なんですよね、要は。
うんうん。
戦闘民族で確かほら、サイヤ人もさ、他の惑星とかに攻め入ったりなんか傭兵みたいなことしてませんでしたっけ？
ああ、してるね。うん。してた、してた。
うんうんうんうん。まあそんな、マンダロリアンたちの、なんだろう、挨拶？合言葉？みたいな。そんなネタなんですけど、うん、はい。まあ、マンダロリアンの話からというか、その、今回ね、ボバフェットですよ。ボバフェットって、ブックオブボバフェットっていうドラマが、最終回を迎えまして、ボバフェットの名前はね、うん、みんな聞いたことぐらいあると思うんだけど。
うん、スターウォーズを見た方だったら、まあ、まあ、わかるかなっていう感じですかね。
うん。
うん、
まあ、今回は、あれだな、スターウォーズ大好きな人はさすがにね、マンダロリアンも、ブックオブボバフェットももう見てると思うんだよね。
うんうんうん。
なので、なんだろう、エピソード1から9ぐらいは、見てるけど、その、マンダロリアンとかボバフェットとかっていうのは、あんまりこう、ご存知ないなぐらいの人向けぐらいで、話を進めていこうかなと、そんな感じで考えてるんですけど。
なるほど。できるか、わかんないけど。はい。
わかんないけど、
うん。はい。
まあね、そもそもスターウォーズ好きな人たちとかの、その知識というか、まあオタクマニアっぷりで言ったらなんか自分なんか本当、全然マニアでもオタクでもないんで、浅いこう、話しか、まあできない。
それを言ったら、カナルさんより自分は知識が下だと思うんで。まあ、そんな感じの。
うん。はい。スターウォーズはね、ほら、好きな人たちとかすごいじゃないですか。
うん、すごいすごい。なんか、うん、ね、ああ、スターウォーズの世界ってこんなに奥が深いんだって思いますよね、ちょっと。
そうなんですよね。うん、なもんで、まあ、ちょっとこう、浅い話になっちゃうかなと思うんですけど、そこは、まあ、ご了承いただいてという前置きで。うん、はい。まあ、ボバフェットっていうのは、そう、名前ぐらいは聞いてるかなと思うんですけど、確かスターウォーズの、エピソードで言うとあれは、5と6で出てきたのかな。
そのあたりですよね。うん、
そうだね。だから、順番で言うと、一番古い順から言うと2と3で出てきたって感じなのかな。だからややこしいけど。
一番古い3部作の2作目と3作目っていうことですかね。
は
い、
そうですよね。そこに、うん、T 字のバイザーがすごいこう特徴的な、なんかこう、バケツみたいなヘルメットをかぶったですね。バウンティーハンターっていうのかな。
うんうんうん、要する
に、うん。賞金稼ぎですよね。
うん、
の、こう、キャラクターが、いたのを、皆さん、覚えてらっしゃるでしょうか。
うん。
なんか、
そんなにね、がっつり活躍っていうわけでもないんだけど。
ないんで。
はい。
うん。ただ、登場してるシーン的には少ない割には、なんかこう、気になる存在っていうか。
うん。
なんだろう、あいつっていう。当時から思ってましたよ、自分も。
うんうん。
うん、
アーマーで身を包んで、ジェットパックで空を飛ぶっていう。
飛ぶっていうね。そうそう。実は、スターウォーズは、一作目から映画館で見てるんですよ。
うんうんうん。
うん。一作目から全部映画館で見てて、その、一作目の時なんかは、字幕なんかも全然まだ読めないぐらいの、3歳にもなってなかったかな、わかんないけど、記憶が遠すぎて。なんか父親に連れられて映画館に行ったなーっていう、薄ぼんやりと記憶はあるんですけど、隣で親父がこう字幕をこんなだよこんなだよって小声で説明してもらいながら見た記憶。
いいお父さんじゃないですか。いいな。
親父がもうスターウォーズとか大好きで、
うんうんうん。
だから子供の頃は、親父に連れられて、最初の頃は、ついて行って見ていた感じですね。だから、生まれて最初に多分見た映画もスターウォーズだった。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、
うん。
なるほど。じゃあもう映画の原体験というか。
ですね。
そういう感じじゃないですか。
そうなんですよ。そうそう、子供の頃の話に気になっちゃいますけど、だから R2-D2 のラジコンとか持ってましたよ。なんかラジコンって言ってもちゃんと動くじゃなくて、なんかあの確か本当に子供の頃の記憶なんで曖昧なんですけど、ボタンが一つぐらいしかなかったんじゃないかな。なんかあのバチンバチンってこうなんかボタンを押すと方向だけこう変わるみたいな、なんかそんなこうラジコンもどきみたいな、そんな R2D2 のおもちゃだったんですけど。
へえ、そんなのあったんだね。
そんななんか懐かしいことを思い出したから。
自分はスターウォーズはテレビですね。テレビで結構やってたから。
金曜ロードショーとか、
うん。そうそうそう。やるたんびに見てた感じですね。最初の三部作は。で、その新三部作って呼ばれている、アナキン・スカイウォーカーが主役のシリーズは全部映画館で、それからは全部映画館で見に行ってるっていう感じですかね。
はいはいはいはい。新三部作までだいぶ間があったじゃないですか。
はい。
だから復活するって、こう、大人になって、情報化が入ってきた時の興奮は未だに覚えてますよ。だから最初のあれか、ファントムメナスか。
はい。
あれの予告映像を見た時は、もうテンションが、爆上がりでちょっと、やばかったなっていう、うわ、ついぞ、来るかいっていう、めちゃめちゃなんかこうね、テンション上がりまくった記憶があるんですけど、その時に匹敵するぐらい、今、スターウォーズが面白くなってんじゃないのかなと、個人的に思うんですけど。
はい。いやー、そうですね、自分は、実はディズニープラスに、加入するきっかけになったのが、マンダロリアンっていう、
ああ、そうなん
だ。ドラマなんですよ。マンダロリアンが見たくて、ディズニープラスに入ったっていう経緯があったんですけど、
はいはいはい、は
い。いや、もう、期待以上だったな。ちょっとマンダロリアンの話になっちゃいますけど、はい。っていうところで、はい、来てますね。なんで、もう、スターウォーズのドラマシリーズに関してはもう、ありがとう、ありがとうっていう感じですわ。はい。
ああ、まあそうですね。マンダロリアンっていうのは一体何なんじゃいっていう話なんですけど、先ほどもマンダロリアンっていうのはなんか、ね、サイヤ人みたいな奴らだみたいな話はしたんですけど、この惑星マンダロアっていう確か惑星があって、そこにいるその戦士のなんだろう集団、そういう一族っていうか集団をマンダロリアンっていう風にスターウォーズの世界ではね、名称として言ってるんですよね。で、はい、そのマンダロリアンの連中っていうのはボバフェット、さっき T 字のバイザーにヘルメットでいろいろジェットパックだなんかこうアーマーだっていうので武装していたボバフェットと同じようななんだろう武装っていうか、みんなの格好してるんですよね。
ね。
そうそれがちょっとやっぱこう特徴というか面白いんですけど、だからこう、みんななんだろう、フル武装した一団っていうか。
そうそうそう。なんかね、特殊な金属でできてて、弾とかはあんま効かないんですよね。
ねえ。そうなんですよ。そう、ベスカーっていう、なんかなんだろう、ファンタジー世界で言うと、ミスリルみたいな。なんかめちゃくちゃこう、希少で、すげえ、硬いっていうかね、金属がスターウォーズの世界にあって、まあその素材でできたアーマーを着ているマンダロリアンっていう。
はい、もう、見た目でわかる、まず。マンダロリアンだろう、お前は。
戦闘服を着た、一族の中の一人、の、まあ、物語っていうのがですね、エピソード1、2と、ディズニープラスで、まあ、ドラマ化、放送されたんですよね。で、これを 制作してくれたというか、本当だ、くれたというか、ありがとう、ありがとうとしか言いようがないって、先ほどルースさんも言ってましたけど、作ってくれたのが、ジョン・ファブロー監督っていう、まあ、ジョン・ファブローっていう名前でピンとくる方は、それなりにはいるとは思うんですけど、わからない方には、アイアンマンに出てくるですね、トニー・スタークの、最初はあれかな？お抱えの運転手の役で出てきた、ちょっとぽっちゃりした、いい感じのおじさんがいたじゃないですか。ハッピー・ホーガンっていう。
うんうんうん。
うんうんうん。ハッピー、ハッピーって言われてて。
ね、後この間話した。
そうそう。
スパイダーマンに
も。スパイダーマンにも出てくる。ハッピー役をやっているあの人が、ジョン・ファブローっていうね、アイアンマンの監督でもあるんですよ、実は。
いや、なんかね、うん、恥ずかしながら知らなかったんですけど、へーと思いました。なんか、
はい、
カンヌさんから聞いて。
はいはいはい。それでですね、このジョン・ファブロー監督が、めっちゃくちゃそのスター・ウォーズ大好き大好きで、それでその、今回、マンダロリアンっていうスター・ウォーズの、ちゃんと正式な、まあ、時間軸っていうかな、まあ、物語につながるこう話、続きの話をやろうっていう、まあそういう原案を制作し、志を、その、同じ、スター・ウォーズ大好きだ、ぜひやろうっていう監督数名をこう集めてですね、作った話が今回のマンダロリアン。今回っていうかね、その、うんうん、今回話そうとしてたのはボバフェットなんですけど、その前のマンダロリアンっていうのが、うん、そういう経緯で作られた話なの、
うんうんうん、
ま
あ、うん、
はい。
マンダロリアンの話からしてもいいんじゃない？
そうです。うん。うん、そうなんですね。
順番的にはね。
はい。ダモンでともかくですよ。スター・ウォーズを本当に愛してやまない人物が作った作品だ。スターウォーズ愛に溢れているっていうのは、もう、見てすぐにこう、わかる、まずわかるんじゃないのかなっていう。
うんうんうんうん。
ねえ、もう、スターウォーズの、あ、そうそう、こんな奴らいた、あ、こいつもいたっていうのが、わざわざ出てくるんですよね。
いやー、まずファンサービスがものすごいですよね。これはちょっと、そうですね、ネタバレになっちゃうんで、ちょっと見て確かめてほしい。ぜひっていう。ファンサービスっていう意味ではちょっとね、その、絶対に期待を裏切らないっていう。
だからファンの見たいものっていうか、どういうものをみんな見た、これが見たいんだろうっていうのをよくわかってるっていうね。
はい。
そういう感じですもんね。
うん。うん、ただ内容としてもすごくね、面白くて、なんて言うんですかね。はい、ネタバレしない範囲でっていうけど、ちょっと、まあ、ネタバレも含みつつですけど、マンダロリアンはその、宇宙子連れ狼というか、ね、そういう内容じゃないですか。
はい、そうですね。
うん。
うん。まさに。
主人公が、その、マンダロリアンが、その、寡黙な、ね、賞金稼ぎで、その、ずっとヘルメット被ってるんですよ、やつは。
すごいですよね。
マンダロリアンって、その、なんか戦士の集団なんですけど、その、ね、無法者の集団ってわけじゃなくて、割と厳しい教義みたいなのがあって、
はい。
はい。それを守って生きてる連中なんですよね。で、絶対にそのヘルメットを取っちゃいけないっていう。
それも教えの一つなんですよね。
うんうんうん。なんで顔は見えないんですよ。で、顔も見えない、その、寡黙な賞金稼ぎで子連れ狼みたいな、
その、どんだけ渋いんだ
って。渋いですよね、うん、熱い。
うん。ねえ。しかもですよ、ルスさんは映画見るのは字幕派ですよね。
あ、そうですね、字幕派かな、基本的には。
僕はもう、吹き替え派で。いつも吹き替え見ちゃうんですけど、うんうんうん、マンダロリアンの声というか喋りが完全にボトムズのキリコキュービーなんですよ。うん。
吹き替え版だと。ちょっと被りますもんね。
まあ、キャラ的にもキリコなんで、うん、まあ僕がもし友人にマンダロリアン勧めるんだったら、
はい、
ぜひ、あれだよ、ボトムズのさ、ほら、キリコが、スターウォーズの世界に異世界転生しちゃって、そこであの、子連れ狼とかするとか考えてたけど面白くない？もう絶対面白いから見てっていう、そんな感じの。そういう話ですよね、マンダロリ。
いやでも、その説明でもういいんじゃないかなっていう。ね、その、子供がまたね、子供がどういうやつかは言わないですけど。
はい。
ね、
かわいい。
かわいい。うん、かわいいし、その、シリーズをね、見ている方だと、ああっていう、ちょっと謎もはらんだ存在ですよね。
はい。そうですよね。もう、その子供が出てきたところで、ワオっていう感じになるとは思うんですけど。
なる。
ともかく、スターウォーズなんですよ。もう、なんか、説明がすごく雑ですけど、あのスターウォーズの世界がそこにあるっていう、まず感動を味わえるじゃないのかなっていうね。
うん、
そんなマンダロリアンなんで、ぜひちょっとね、まだ見てない方で、もしこれを聞いてくれていたら、もう、絶対ディズニープラスのなんか回し物かいって感じではある
ん
です
けど、
プラス加入してですね、まずマンダロリアンを見てみたらいいんじゃないのかなって。
いや、それはね、ほんとそう思います。自分もそれでまんまと罠にはまった口なんですけれども、
はい。
あの手のディズニープラスとかも、で、まず最初1ヶ月は無料じゃないですか。
ああ、です。
はいはいはい。一ヶ月無料なんですけど、これはまずいなと、ちょっと一ヶ月無料だけど、これは加入しとかないとなっていう感じになってしまった、まんまと、はめられてしまったものの一人なので、ちょっとスターウォーズが好きなんだけど、っていうね、方はもうぜひ、で、見てないよっていう方はぜひぜひ、
そうです
ね、おすすめですっていう感じですよね、うん、
映画としてはね、スターウォーズ全部見てきたぜっていう方でも、もしかするとディズニープラスにはまだちょっとこうどうなのっていう人もまだまだいるんじゃないのかなと思うんですよ。月々ね、おいくらか払わないとっていう。
そうですね、そこそこ取られますしね。
ただ、僕も、ルスさんから勧められて、ディズニープラス、ね、加入してっていう流れではあるんですけど、今、毎日見てます。
すごいよね。
毎日見てます。最低1時間は見てますね。最低で。
いやもうなんか俺なんかよりよっぽどに見てるなっていう感じなんですけども、でもね、それほど面白いオリジナルタイトルが、やっぱりいっぱいあるんですよね。
ねえ、
うん。
うん。その中でも本当、マンダロリアンは、めちゃめちゃおすすめですし、まあ、泣くんですよ。
ちょっと泣かせるよね。
ね、感動するわ、感激するわで。
まあちょっと ね、
うん、
子連れ狼っていうところからちょっと察してほしいですけれども、
はい、そんなマンダリアンがまあ大人気だったのでっていうことなのかな、作られたのが最初に冒頭話していた、ブックオブボバフェットというその、
はい、
まさにだいぶ冒頭の方で言っていたあのボバフェットですよ、あのボバフェットを主役にした話という、うんっていうね。
そうそうそう。スター・ウォーズファンの中でも人気の高いあのキャラクターがね、そのスピンオフとしてドラマシリーズでついに登場っていう感じでしたもんね、なんか。ジェットパックで空を飛び。
はい。
なんだけど、ボバフェット自体はマンダロリアンじゃない？
はい、違います
ね。ね、
この辺もだから、うん、まあ、それより前のね、そのエピソード1,2,3か、とかに絡んでくる話なんで、
はい、そうだよね、
全然、まあ、話しちゃっても大丈夫かなと思うんですけど、
うん、
クローントルーパーか、その辺で出てきた、 あの時は子供でまだ出てたっけ？
うん、子供でしたね。子供時代の。
うんうんうん、ちょっとあの、ね、親父がジャンゴフェットっていう親父さんで、うん、あの、クローントルーパーたちみんなその、ジャンゴフェットから作られたクローン兵なんですよね。
うん。
うん。その中でも、たった一人その、ジャンゴに実の息子として育てられた。
うん。
っていう経緯を持っているのが、その後、その、なんか時代がね、こう、やったぞと、こう、話がひっくり返ってるからあれだけど、エピソード4、5、6で出てくる、あの、ボバフェット、になるという、
うん。
そういう、あの、ボバフェットなんですよね。
うんうん。
はい。
で、ボバフェット自体は、なんか何でしたっけ、怪物みたいなのにやられて、
はい、あれですね、
死んだっていう。
サルラックですね。
うんうんうん。
はい。タッティンっていう砂の惑星、あのね、みんな大好き、ジャバザハットがいる。はいはいはい。あそこで、ジェダイの復讐の時かな、
うんうん、
の、その、砂漠の戦いで、出てくる、なんか、サンドワームのさらに、こう、うんうん、でかくした、
ね、
ちょっと怖いね。その、アリ地獄的な、あいつですよ。サルラックって言うんですけど、あいつの上で確かなんか戦ってて、ストーパックがわーんとか言って、その、何かぶつかって、あーってサルラックに確か落ちて、飛ばれちゃうみたいな、うんうん、そんなだった気がします。
うん、で、そのドラマシリーズのボバフェットは、その飲み込まれてどうなったっていうところから始まるんですよね。
ああ。だからまあ、ところがどっこ生きてるっていうのはね、もう、
そうそうそう。
全然ネタバレも何もっていう。うん。
生きてたんかい、我っていうか。
我
もう、
うん。そう、なんかね、サルラックっていうのがね、なんか当時もパンフレットかな、なんだろう、大人になってからかな、調べたんだけど、引き込んだものをこう、なんか千年だか何年だかわかんないけど、ずっと苦痛を与えながら、こう、溶かしながら殺すみたいな、なんか、そんな設定かなんかを見て、うわぁ、あれに飲み込まれたらすごい嫌だわ、みたいなことを、なんか、いや、飲み込まれないから大丈夫だっていう。ほら、ブラックホールに飲み込まれたらどうなっちゃうんだろう、嫌だなっていう、あの妄想と一緒ですよ。
うん。
怖いわーっていうのをビビりながら見てましたけど、はい。タトゥインの面白仲間たちがね、いっぱい出てくるんで、ぜひぜひ見てくださいよっていう。みんな大好きジャワとかね。大好きなんかっていう。
なんかちょっと懐かしい気分になりますよね、タトゥインとかが出てきてね。
うん。
いろんな人たちが出てくると。
はい。まあだからもういかにもスターウォーズだぜっていうね、
うん、
その、うちいっぱい出てくるし、
うん、
そのドロイドたちとかも、あれなんか、これ前にどこかで出てなかったかなっていうドロイドたちとか、たくさん出てくるって、
うん、
なんかどうも、やっぱりジョン・ファブロー監督とか、もうスターウォーズオタク中のオタクなんで、スターウォーズに出てくるそういう端っこい連中を使って話作ったるぜみたいな。だからいかにもこう、オタク発想っていうか、そういうこう意気込みがあったとかなかったとかっていう話らしいですよ。
なるほどね。
うん。
でもちょっとね、ボバフェットのこの話自体はちょっと面白いっていうか、何を見てるんだろう、俺は。っていう感じにちょっとなりませんでした。
なります。なんだろうね、あれは。なんかドキュメンタリーものみたいな感じなんですよね。
うんうん
うん。海外の。
そうそうそう。まあ、この辺まではまあネタバレにならんかなっていうところでちょっと話しちゃいますけど、うん、その、ね、サンドワームみたいなやつに飲み込まれて、その、命からがら脱出して、その、どうなったかっていう、ところと、あとその、ね、ジャバザハット亡き後、その、ね、ボバフェットが、その、支配というかね、その、支配領域を、その、奪って、その、どうやって統一していこうか、みたいなところの、割と、二つの面から語られるじゃないですか。
はい、あらすじ的には、
うん、あらすじ的にはね、
うん、全然大丈夫だと思います、それぐらいだったら、
はい、
うん、ねえ、ちょっとのその命からがら脱出してきてからそのっていうところと、そのね、実際のね、統治していこうっていうところのそのギャップというかね、なんて言うんですかね
まあですよね、
その、うん、うん、
マンダロリアンはすごいなんかこう見てて好きなく作られてたっていうか、なんか全然こう、わあすごいすごいって言ってる間に見終わっちゃった感じなんですけど、結構ボバフェットはなかなかのこう、なんだろう、うん、不思議な作品だったというか、ちょっと見てもらいたい感じの話なんで、おすすめです。
うん。そうですね。いや、おすすめなのは間違いないんですけど、その、どうやっておすすめしたらいいんだろう、
いいのかわからない感じだ。
おすすめ会って言っておきながら。
だから、どうやって進めればいいんだっていうね。うん、
でも、ちょっと一つ注意なのが、マンダロリアンを主張していることがマストです。
はい。続編なんだよね。
うん。
続きなんで、一応。うん。マンダロリアンの。
そうね、
話的には前後したりもするんだけど、
うん、
うん、マンダロリアンを見てから見てくださいねっていう、そんな感じですかね。
うん、
なんか紹介になってたのかなってないのか、こうグダグダグダとした話になってましたけど、
そのなかなかね、ボバフェットってどういうやつなんだろうっていうところは結構その難しいというか。
そうなんだよね、うん。マンダロリアンはキリコだって言えば一言で分かってもらえるかなっていう感じなんだけど、マンドはね。
うんうん。
ボバフェットはなんだよっていう。
ちょっと捉えどころがない不思議な魅力があるというか。
ねえ。
ね、あのドラマシリーズを見る感じだと。
うん。
うん。まあ。やめとこ、ちょっとネタバレになりそうなんでやめとくわ。
そうだよ、ね。ぜひぜひ見て、あと、確認してくださいっていう感じです。はい。はい。まあ、そんな感じで、ちょっと難しいな、やっぱり。ネタバレしないように話すのって、なかなか、ね。
はい。
使いながら。
難しいんですけど、ちょっとね、ネタバレを全開で話していいんだったら、いやー、ここ熱かったよね、ここいいよねっていうのは、めちゃくちゃあるので。
うん、そうね。
うん。
まあ、そんな感じの、はい、今回はブックオブボバフェット最終回見たんで、その辺をおすすめしようという回でやってまいりました。
はい、
はい、ではですね、ここで今回ついにですね、お便りが届きましたのでは
い、そうですね、
はい、お便りくださいくださいと言い続け、1回2回3回やったのか、今回4回目、新しくは
今日が3回、あ、4回目かな、4回目、はい、
復活して4回目、ついにお便りあと紹介できます、
うん、はい、
ありがたいです、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ではルサの方からお便り紹介お願いします。
はい、グダラジのトミヤンさんからお便りをいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ね、ポッドキャストでもう、ね、やってらっしゃる大先輩のトミヤンさんで、私は個人的にはかなり古い知り合いというかね、
あ、そうですね、
顔見知りの、ね、方なんで、ね、実際リアルでも 大先輩というか、知った方なんですけれども、はい、
はい、
お便りいただきました。ありがとうございます。
はい、
ということで、はい、読ませていただきます。はい、パピユニラジオ再開おめでとうございます。お二人の会話がまた聞けるなんて嬉しい限りです。無理せずお体に気をつけて、これからも頑張って続けていただければと思っております。はい、イエス、今度私たちもそちらに遊びに行きたいので呼んでね、ではでは、ということでいただきました。ありがとうございます。
去年か、はい、グダグダラジオさんの方には、あれはハサウェ
イ、ハサウェイですね、
うん、ハサウェイの時に、ゲストで呼んでいただいたんですよね、
は
い、
うん、
だから
ですよね、なんでちょっと何か ね、話が合うような時には、
ちょっと
ぜひ来ていただきたい感じがしますよね。
あの、こちらも、あの、いつでも遊びに行きたいなっていう感じで、また、よかったら、大した話もできませんけど、
はい。
で、いただけると嬉しいです。はい。ねえ、まあそんな感じで、引き続きお便り大募集しておりますので、ホームページのフォームの方から、お気軽に何でも送ってください。
はい。お便りいただきましたら、ね、こちらでラジオの方でも読ませていただければなと思いますので、ぜひぜひ。
はい、よろしくお願いします。以上、お便りコーナーでした。はい、というわけで今回やってまいりました、ブックオブボバフェットを最終回を見たので、皆さんにもおすすめしよう回でしたが、どうでしたでしょう
ちょっとネタバレなしっていうところで割とあまりない試みだったんで、面白い話になっていたかどうかは
ですね、
不安ですけど、
うん、ちょっと何をこうどこを話して話せて、どこを話せないのかっていうのを考えながらだと難しいですね。
うん。
はい、というわけで、今回第40回パピユニーラジオボバフェット最終回を見たので、おすすめをしてみよう回でした。